東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air。
こっちゃんと阿部さん、この番組はめっきり人の訪れないお店秘密屋の店長こっちゃんがちょっとの間皆さんを一風変わったでもどこにでもある空間にご案内します。お盆も終わり、少しずつ落ち着いてきましたかね。皆さんどうですか。今日は帰りに気をつけてくださいね。交通事故気をつけてください。はい、というわけで皆さんこんにちは、こんばんは、お久しぶりです。 DJ こっちゃんです。いや今日もね、そのお盆最終日でいいのかな、世間の皆様の日に収録なんですけれども、晴れてる、今のとこ晴れてる。もうその話題しかこうね、お台場来ると言ってないけど、あのね、今あれ なんていうの、フジテレビ第一スタジオっていうんですか、丸いボールがある方のスタジオの方からですね、じわじわ厚い雲がこっちに迫ってきてます。まだあのレディオ365スタジオがあるビルは晴れてる。わからないです、これから夜にかけてまたこっちゃんが嵐を呼んでしまうかもしれないまあそれでも頑張っていきたいと思いますよ。それでは番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストアもしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。パソコン版のレディオ365プレイヤーからもご利用になれますので、レディオ365 ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。それではこっちゃんと阿部さん第50回目放送、今日は晴天始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。The History of Them Returns。 このコーナーでは学校の授業では取り上げられない歴史上の人物をこっちゃんが気合を込めて紹介するマニアックな歴史なコーナーです。というわけで今回ご紹介する人、立花宗茂です。はい、知ってる人あまりいないと思いますけれども、戦国時代当初から豪遊鎮西一の風、西国無双などと呼ばれていたすごい人物。まあ、宗茂が生まれたのはすでに信長が大活躍しまくっていた頃ということで、皆さんご存知、天下を取るには生まれるのが遅すぎた男伊達政宗、そして歴史好きの方からもそうでない方からも大変人気な真田幸村と同い年なんですね。で皆さん知ってました、立花宗茂って人知ってるのかな局長が微妙に首を縦に振っているんですが、まあなかなか知らない人も多いこの宗茂さん、今日本でも大注目されている九州、しかも博多出身です。今なんだっけ、あの七つ星っていう豪華列車が、あれに当選すると九州一周、九州一周っていうの、あれが 2,3 日パックぐらいでね、まあ相当な、あの50万近くはかかるらしいんですけれども、超豪華な旅、しかもドレスコードがあるっていうね、夕食食べるときにこうドレスコードを守らなきゃいけないっていう制限もあるんですけれども、まあ、乗ってりゃ九州一周できるという、そんなね大掛かりな取り組みもありますが、九州大注目ですね。そこに生まれた宗茂さんです。でまあ、宗茂さん注目されてない理由としては、なんかだいぶ前に話しましたけど、天下分け目の関ヶ原が日本の未来を決める大きな戦いだったにもかかわらず、あまり注目されていないのと同じように、宗茂が成長し、まあ、活躍する頃には信長、謙信、信玄などなど戦国時代のスーパーヒーローたちが他界していた、まあ、それが大きな要因ですね。で当時 この九州、今の九州じゃなくて当時昔戦国時代の九州は、南を島津、北を大友っていう人たちが支配していました。で、その大友氏の家臣に有名な二人の武将がいた。それが、まあ、高橋常雲と立花道雪。どちらも、まあ、人格、知略ともに優れ、大友氏の本拠地越後、大分にあったんですけれども、まあ、この二人はですね、その大分あたりで大友さんの家臣として大活躍してたと。で、しかも海外貿易の重要な港であった博多を二人で一緒に守ってたんですね。じゃあ立花宗茂、道雪さんの息子なのかといったら、そうではありません。実は高橋常雲さんの息子さんなんですね。じゃあなんで立花なのか。それは道雪さん家に婿入りしたからです。なかなかね、ないよね、戦国時代で婿入りっていうのは。今は結構婿、私のお父さんも婿で来たんですけれども、なんていうんだろう、ポピュラーというか、まあ別に格好悪いことじゃないけど、昔の人たちはやっぱり長男がその家を継いでとかさ、なるじゃん。そうじゃないんですね。で、立花家にですね、全然男の子が生まれなかったことが理由で、もうどうにかジョウンさん、ジョウン君、僕の親友だろうと、息子さんを私の娘の婿にくれと頭をもう何回も下げて、でもね、ジョウンさん、宗茂はもう出来がいい息子だからって渋ってたんですけど、まあ、とうとう折れて立花家に宗茂を嫁がせます。で、宗茂さん、いわゆるお坊ちゃん育ちだったらしくて、立花家に婿として若いうちに入りましたが、その後は道雪さんにより男としてのスパルタ訓練をですね、受けまくっていた。で、どんなことをされたのか。わざと栗の多い場所を歩かされ、栗が足の裏に刺さっても泣くな的な感じで威圧されたり、食事の仕方が綺麗すぎて男らしくないからもっと豪快に食べろと文句を言われたりね。で、特に栗が足の裏に刺さったっていうエピソード、しかも痛いから取ってって言ってるのに、取るどころか押し付けられたという、足にぐいぐい栗のトゲトゲをですね、押し付けられた。これかなりトラウマだったようで、このネタは歴史上のいろんなもので宗茂さんを紹介する場合は出てきますけどやだよね、それはやだよねと思うけど、すんごいネチネチに栗ネタは書かれていたりします。で、宗茂さん、こちら妻になったのが立花銀千代さんなんですけれども、銀千代さんはですね、若いうちに立花家を嫁いだことも継いだこともあってか、かなり男勝り、まあ、勝ち気な女性だったようで、婿に迎えられた宗茂ともなかなか意見が合わなかったり、夫婦生活が最悪だったということで、子供は生まれませんでしたね。まあそういう夫婦的な生活面では最悪な宗茂さんだったんですけれども、自分の家臣を一般兵まで家族のように大切にしておりました。まあ、こういうネタが出てくると、やっぱり現代の女子、あ、優しい武将なんだ、いいなって思っちゃうんですよね。で、しかも宗茂さん、子供の頃から器量、知識、度胸、武士としての心得、行動が、まあ、めちゃくちゃ備わっていた。まあ、ちっちゃい頃、8歳くらいの少年だった頃ですよ、見せ物を見に行った時に暴動が起こってしまった。で、暴動が起こると、まあ、殺し合いなんかも始まっちゃって、大人たちは慌てふためいたわけですよ。あ、どうしよう、逃げなくちゃいけない、大騒ぎになったところ、宗茂さんは、まあ、微動だにせず、彼らが殺す標的に私たちはならないから、何をそんな焦っているのだ彼らは、というですね、私たちは別に焦ることはないだろうという、なんで8歳の子がそんな、ね、冷静沈着に状況を見極めているのかっていうことなんですが、現代の言葉で言うと、立花宗茂イコールチートと表現されることが多いです。本当に、なんていうの、チートレベルって言われるだってで、まあさ、なんていうの、昔の頃からやっぱり西国無双っていうのが、西で一番の武将みたいな、めっちゃ強い武将みたいな感じで言われていて、昔からも現代の人から見ても、あ、立花宗茂はチートだなと 思わされることが多かったようです、ね、でもここまで完璧な宗茂さんですけど一つ落としたいと思います。彼ですね、お坊ちゃま気質が最後まで抜けきれなかったのか生活力は破滅的だったようです。一回宗茂さんね、ただの浪人まで位を下げることになるんですが、そこで節約生活とかも何それ美味しいの的な感じですよね。今の言葉で本当に言うと、家臣たち宗茂さんのこと好きでついていった家臣がもう節約生活をしなきゃいけない、もうどうにかしてご飯を食べ続ける生活をしなくちゃいけないっていうのに、宗茂さんはもうバクバクご飯を食べるとかおかゆをでね、どうにかこうかさませるっていうことをしない大変な、そこだけは本当に周りに苦労をかけたおバカちゃん行動が目立ったようです、まあ、ちょっとでも抜けてるところがあって可愛らしいなと私も思うんですけれども、皆さんどうですか。九州今注目されてますからね、ご旅行行かれる方いましたら宗茂さんのこともぜひ思い出してみてはいかがですか。ぜひむしろね思い出してください。ということで以上 The History of Them Returns のコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
ラジオ DJ パーソナリティ講座募集中。お台場のラジオ局レディオ365が始めるプロのラジオ DJ パーソナリティ向けの短期講座です。ラジオ業界に飛び込む際に必要なプロフィール資料、ボイスサンプル、デモ番組 CD、 そして宣材写真撮影までをセットにしたオールインワン講座です。説明会、体験レッスンも開催中。詳細はレディオ365トップページにあるバナーからお気軽にお問い合わせください。
ストーリーテラー。このコーナーでは小さな作家やビビさんの作品を朗読するコーナーです。それでは今回のタイトルはリリー5話、素敵なお客様にです。刑事との食事会が終わり、リリーは一足早くに自分の部屋へ戻ってきました。ここからは大人同士の話が始まるらしく、お父さんから部屋へ戻って少し休んでいなさいと言われたからです。ちょうど部屋のベッドで一休みしたいと思っていたリリーにとってもタイミングのいい話でした。ベッドの上へごろりと寝転がり、仰向けになりながらそっと瞳をつぶりました。まぶたの奥には刑事の爽やかな笑顔が焼き付いています。本当にいい人だったな、かっこよかったし。リリーは頬を少し赤らめながら夢見心地のまま浅い眠りへ入っていきました。しかしそれにしても、先ほどのにぎやかな談笑とは打って変わったかのように、1階のダイニングからは誰の笑い声も話し声も聞こえません。まるで先ほどまでの光景が嘘のようです。そんなことも全く気にせず、リリーはすでに軽い寝息を立てていました。コンコン、コンコン。甘い夢に浸るリリーを現実へ引き戻すかのように、部屋のドアをノックする音が聞こえました。慌ててベッドから起き上がり、ドアを開けると、そこには刑事が立っていました。あまりの驚きに大きく息を吸い込みすぎて、リリーは思わず激しく咳き込んでしまいました。リリーの背中を優しく撫でながら、刑事は言いました。驚かせてごめんよ。もう帰る時間だから別れの挨拶だけしていこうと思って。え？帰っちゃうんですか？もしかしたら今日刑事はこの家にずっといるのかもしれない。と期待していたリリーは少し残念な気分になりました。ああ、でもきっとまた来るから。刑事は 相変わらずの意味でリリーの頭をくしゃりと撫でながら言いました。刑事の温かく大きな手のひらは落ち込んでしまったリリーの気持ちをすぐに立ち直らせました。リリーはその後1階の玄関まで降りていき、家族のみんなと共に刑事を見送りました。今日は来てくれて本当にありがとうとお父さんが言いました。刑事君と楽しい時間を過ごせてとても嬉しかったわとお母さんが言いました。刑事はみんなの顔を見渡すと、こちらこそ今日は本当にありがとうございましたと深くお辞儀をしました。そしてドアの向こう側へ颯爽と歩いていきました。刑事が後ろを向いた瞬間、リリーは彼が小さなビジネスケースを持っていることに気づきました。確か最初に来た時は何も持っていなかったはずです。
なんだろうあれ。
リリーは少し不思議に思いました。しかしもう一度こちらへ振り返り、笑顔で手を振る刑事のその姿に、リリーのそんな疑問も一瞬にして吹き飛んでしまったのでした。はい、いかがだったでしょうか。リリー5は素敵なお客様2です。この刑事くん、何やらキーパーソンになるとビビさんもですね言っておりましたが、この最初来る時に持っていなかったビジネスケースを持って帰る、このビジネスケース気になりますね。キーパーソンが持っていたキーアイテムなんではないかとこそこそ考えながら読ませていただきました。皆さんぜひね第6話に続きますのでお待ちください。以上、ストーリーテラーのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、スマートフォンでお楽しみください。
こっちゃんと阿部さん、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめ、ザ・ヒストリー・オブ・ゼム・リターンズでは立花宗茂、そしてストーリーテラーではリリー5は素敵なお客様2を朗読させていただきました。はい、ということでね、じわじわと雲もこっちに迫ってきてますよ皆さんこれからお台場に来る方気をつけてください。ちょっとねこれからまた夜生放送をして、それまでに時間があるので買い物なんかできるかなって思ったんですけど、まだ混んでますかね。どこが一番空いてるんだろうな。でももうみんな帰るんですかね。あの家族連れとかはまだいるのかな、ギリギリまで残ってるのかな。ちょっとそこがね嫌な、ちょっと不安なところなんですけど、私は大概平日に出かけてるので空いてる場所しか知らないですけどねちょっともうこの人ごみに耐えてまた夜このスタジオに戻ってきたいと思います。番組ではですね、皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。ツイッターアカウントもページに載っておりますので、気になる方、今ねちょっとねアナ風コスプレのあの写真になってるんで皆さんチェックしてください。それではこっちゃんと阿部さん第50回目放送、今日は晴天、これにて終了です。ここまでのお相手は、これから天気どうなるか分かりませんなこっちゃんがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.